なたの生きるのチアリーダー加藤久美子のファーストステップ。はい、リスナーの皆さんこんにちは。ファーストステップメインパーソナリティの子どもブランディングラボ加藤久美子です。この番組は金曜昼12時から30分間皆様の大事なお昼休憩のお時間をいただきまして、大切な何かをお持ち帰りいただけたらと思っております。ぜひぜひ最後までお付き合いいただけましたら嬉しいです。私は保育士、心理カウンセラー、発達支援ファシリテーターという3つの資格を生かし、児童心理、発達心理、犯罪心理を研究、ハラスメント専門心理士として具体的には親子関係再構築コーチをしております。この番組での基本的な内容は、日本の社会問題を心理から読み解き、暴力の定義を用い、暴力そのものを追求しきるところから、暴力と愛情の境界線を引くことのできる人材育成に努め、社会問題の予防と解決を図る私の研究発表と、暴力と愛情の境界線にまつわるお話をいただける方をゲスト様にお呼びしています。人間の真っ黒い部分にあえて突っ込んでいき、どうしたらこの問題の多い世の中にキラキラ輝く安心安全な自分の居場所を作ることで本当の世界平和を作り上げていくことができるのかをリスナーの皆さんと一緒に大真面目に考えていきたいと思っております。そして私の皆様のいくつになっても初めての一歩について考えていきたいです。本日はゲストさん登場です。本日のゲストさんは、おうち英語歴15年、約30年の英語圏での在住歴、仕事で日本のニュースを20年以上海外に向けて発信、TOEIC 満点、翻訳者、構成者、元英文記者、ハッピーグローバル子育てを応援、アミさんです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。キラキラとしたこの世界に幸せが溢れ出すよ。
ご縁、応援、貢献。ご縁、応援、貢献。夢の種。
はい、ありがとうございます。それでは連続のご登場になります、ハッピーグローバル子育てを応援、アミさん、本日もまたどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ではまず、アミさんから、まあ、前回から引き続きではありますけれども、自己紹介を簡単にお願いします。
皆様、こんにちは。前回に引き続きまして、今回もどうぞよろしくお願いいたします。中学生と高校生の子どもたちを育てております。現在、おうち英語歴は15年以上経ちました。子どもたちを南半球で出産し、英語圏での在住歴は約30年になります。英文記者として、そして校正や翻訳の仕事を通して日本のことを海外に向けて発信してまいりました。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。今年ももう年末、もうすぐクリスマス、大晦日、お正月、皆様どのようにお過ごしでしょうか。関係ない、それどころじゃないという方も多いかと思います。そんな時にぜひアミさんの世界観に触れてほしいと願っています。なぜなら今じわりじわりとこのアミさんの世界観をね、浸透させつつありまして、今はまだ難しいけれど、冒頭でお話ししていますが、どうしたらこの問題の多い世の中にキラキラ輝く安心安全な自分の居場所を作ることで本当の世界平和を作り上げていくことができるのかという部分の実現に向けていろいろと企んでいるわけです。 そこからの12月は多様性祭りと私が勝手に決めてます。今回も多様性の女神アミさんにご登場いただきまして、今回はその多様性を大切にした価値観からのおうち英語についてお話しくださるとのこと、楽しみにしています。ではアミさんが一番大切にされているおうち英語、今回のご紹介のポイントを教えてください。
はい、ありがとうございます。おうち英語という言葉を聞かれている方もここのところ増えて来られているのではないかなというふうに感じています。英語が小学校の教科になって、英語をぜひ話したい、子どもたちにぜひ英語を身につけてほしいと思ってらっしゃる親御さんも多いように感じています。今多くの情報をインターネットで取得できる時代になってまいりました。インターネット上の情報を日本語だけではなくて英語でもアクセスできるようになると、より多くの視点や価値観に触れられるようになると感じています。実際に国内または海外で英語を使ってコミュニケーションを取ることによって、私自身世界がとても広がってきたなというふうに実感しております。そういった経験も踏まえて、これからの子どもたちには英語を使って自分たちの可能性を広げていってほしいなというふうに思って、おうち英語について発信しております。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。本日はハッピーグローバル子育てを応援、アミさんのおうち英語についての思いや世界観について、ジングルの後に後半じっくりお聞きしていきたいと思います。それではジングルお願いします。
夢の種。
はい、ありがとうございます。それでは後半ではアミさんのおうち英語についての、思いや世界観を短い時間ではありますがキュッと詰めてたっぷりとお届けいたします。それではまた質問をしていきますね。アミさんが大切にされているおうち英語、これをアミさんご自身が伝えていこうと思ったきっかけや経緯など教えてください。
はい、ありがとうございます。私自身幼少期から英語というコミュニケーション手段があることによって、日本国内の方だけではなくて世界の方々とコミュニケーションを取ることができました。その方々とコミュニケーションを取る中で、やはり新しい価値観に触れる機会がとても多かったです。なので子どもたちにもぜひ日本語と英語の両言語を習得してほしいなっていうふうに考えておりました。そこで子どもたちが生まれてから実際におうち英語を実践してまいりました。私自身学生時代からずっと英語を勉強してきていて、で今現在は仕事でも日常的に日本語と英語を使っております。でも言語の習得には本当に終わりがないということを日々感じております。そこで我が家では日本語と英語の両言語に子どもたちが触れられるようにということをとても大切にしてまいりました。言語を習得するには本当に長い年月がかかるからこそ、楽しく継続できるように我が家で役立ったことなどをご紹介できればという気持ちでおうち英語について発信を続けております。
そうなんですね。加藤は実は中学高校とね、英語学習が大好きで一番得意でした。ボンムイソをよくするのでなかなか学年で1位には届きませんでしたが、上位だったと記憶しています。でも学校の英語教育だけでは飽き足らず、高校生の時には海外の方と文通をしたり、今でも有名な雑誌の、ね、翻訳も少々手掛けたことがあります。募集をしていたんですよね。で英語の成績はいいけれど、それだけではきっと足りなかったと思うんですが、 よく採用してくださったなと思い出すとね、こう汗をかきつつもう感謝でいっぱいです。ね、前回も、亜美さんは日本人ママさんとして海外在住歴があり、その体験や思いを伝えていただきましたが、英語学習に対して亜美さんはどんな思い入れとか、勉強することでどんな良さがあると思っておられますか？
ありがとうございます。英語という言語は主語を明確にする必要があって、毎回 I で始まります。なのでその言葉を使うことによって自分についてより深く考えるきっかけが多いと思うんですよね。英語でコミュニケーションを取る際には、あなたはどう思う、あなたはどう感じているという質問を日常的に投げかけられることもあって、自分はどう思っているのか、自分はどう感じているのかということを自然と考える機会が増えていきます。他国多文化について知るきっかけも多くなりますので、日本についてより客観的に見ることができるようにもなります。英語という共通のコミュニケーション手段を持つことによって、世界中の方とコミュニケーションを取ることができるようになり、他国と日本の比較をすることもできるようになります。どんなコミュニケーションが心地よいのかということについて、別の言語を話すこと、学ぶことを通して気づくきっかけも増えてくると思います。様々な背景を持つ方とのコミュニケーションを通して、どのように自分の考えや気持ちを表現していったらいいのかというふうに考えるきっかけになるのが語学学習の魅力だと思います。
そうなんですね。まさに自分は自分のままでいい、他者も他者のままでいいという、誰にでもある多様性を客観的に認めていく、英語というツールを、ね、通して、まさにグローバルな視点で自分や他者を見る学習、言ってみれば人間学、言い換えればヒューマニズムの、学習とも言えるのではと思いました、ね、ここで、少し前回の振り返りとなりますが、亜美さんが、オーストラリアの教育の中で学ばれたことをもう一度軽く教えていただければと思います。
ありがとうございます。3点ありまして、ノーと言えるようにすること、ルールがなぜあるのかということをしっかりと意識すること、多文化を尊重することの3点がオーストラリアの教育の特色だと感じました。ノーと言えるように子どもたちに伝えていくことは、1、2歳の頃から始めているのがとても新鮮な驚きでした。ルールは何のためにあるのかということを意識し、ルールが合わなくなってきたら話し合って改定していくことの大切さにも気づかされました。また、多様な背景をお持ちの方々が多く住んでいるので、その方々とどうやって共生していくのかということを社会全体として、また教育の中でも意識する場面が多かったように感じています、
はい、イギリスではいかがでしたか？
はい、イギリスの教育の中で印象に残っている点も今回3点お話しさせていただきたいと思います。クリティカルシンキングについて、そして歴史や宗教について知ることの大切さについて、言語化、コミュニケーションの大切さについてという3つの点についてお話しできればと思います。クリティカルシンキングについてですが、イギリスの教育の中では、子どもたちがクリティカルシンキング力を育むことをとっても大切にしていました。何か情報に触れたときに、その情報を自分としてはどう捉えるのか、その情報を自分はどのように受け止めて、どう考え、それをどのように言語化していくのかということを教育の基盤に据えているということがとても印象的でした。歴史、宗教についてですが、多民族の方々が同じ国の中に住んでいるので、お互いが大事にしている歴史や宗教についてしっかりと学ぶことを教育の中でしっかりと子どもたちに伝えていました。自国についての理解はもちろん、他国がどんなことを大事にしているのか、そういったことを学ぶことによって、より良い社会を築いていくことができるの できるのだということを私自身も教育に触れる中で感じました。で、最後になりますが、言語化コミュニケーションの大切さというのはクリティカルシンキングにも通じますけれども、自分はどう考えているのか、なぜそのように考えているのかということを論理的に相手に伝えていくことによって円滑なコミュニケーションを図ることを目指していることが感じられました。例えばイギリスの教育の中ではドラマの授業がありまして、その劇の舞台の上に立った時にどういうふうに発声したらいいのかとか、どんなボディーランゲージを使ったらいいのかということまで学んでいるのはとても素敵なことだというふうに感じました。
ありがとうございます。本当にね、この部分前回もお話しいただきましたけれども、何回お聞きしてもいいなと思ってます。本当に何ていうのか、日本の社会とはこうスタートが違う、前提が違う、なんて言うんでしょうかね。ね、そういうところが感じられるので、亜美さんがおっしゃる、こう、世界観が、やっぱり、こう、実現をしているので、できているので、海外ではね、できているのであれば、やっぱりこう、まあ、そういう日本の未来っていうのを考えていく、ために今できることって考えていくべきなんじゃないかなっていうことをこう改めて今日も思わせていただいてますね。そうですね、その亜美さんのその深く広い理解だからこそ、どんな関係の中でもこれを軸に否定や偏見のない世界観の中で認め合う、理解し合う、高め合うのってみんなで大事にしていきたいよねという考え方のもとにお伝えされている、おうち英語、あの質問に入る前にこの勝手な解釈で合ってますでしょうか。
ありがとうございます。本当におうち英語というのは、その言語に触れることだと、はい、思いますので、そう言っていただけてとてもありがたい、そういうふうに理解していただいてとても嬉しいです。ありがとうございます。
ありがとうございますね、おうち英語がその具体的にどんな感じでお伝えされているかっていうところをお聞きしていきたいんですが、まずはこう主催者である亜美様、また亜美様って言っちゃう、なんで亜美様って言っちゃうんでしょうね。ね、亜美さんの、思いが理解できたところで、これはどんな方を対象とされているんでしょうか。
はい、ありがとうございます。おうち英語っていうのは本当にもう今は一般名詞としても知られるほどこう浸透してきているかなっていうふうに感じています。いろんなやり方でおうち英語に取り組んでらっしゃる方が増えてきていて、外部にこう託されている方もいらして、その外部とおうちでの連携でのおうち英語をされている方もいらっしゃれば、全部おうちの中だけで完結されている方もいらっしゃいます。で、我が家でやっていた方法としては、子どもたちが海外に住んでいたこともあるので、海外のその教育を受けつつ、家の中ではこうゲーム形式で、語彙力を高めるためにゲームを行ったりとかっていうことをしていて、家の中ではこう楽しく言語に触れるっていうことを意識していました。0歳から始められることもすごく多いので、我が家で楽しんでいた遊びですとか歌ですとか、あとは絵本なんかもブログやノートの方でお伝えしています。おうち英語のメリットっていうのは、いつからでも始められること、またお子様がご興味のあることを通して英語に触れられることだと感じています。語学の学習には継続力が本当に大事だと思っているので、お家の中で楽しく英語に触れられるアイディアをこれからも皆様にお伝え、共有させていただければなというふうに感じて考えております。
素晴らしいですね。本当にこう0歳から詰め込むようなよろしくない英語学習ではなく、その価値観っていうところをこう育てていくための生きる力を 養うそのベースになるようなところをこう学べるのかなとちょっと思ってみましたね。で、英語を習ってみたいけれどと思われている方々はどんな悩みを持っておられるでしょうか。
そうですね、英語学習、語学学習、一般的に言えることだと思うんですけれども、語学の学習を継続することが一番難しいと感じられている方が多いんじゃないかなというふうに思います。今は YouTube の動画もありますし、アプリもありますし、様々なコンテンツがありますので、お子様が気に入った方法で続けることが継続の鍵になるのではないかなというふうに感じています。おうち英語に関して何かお悩みやご相談があれば、いつでもお気軽にご連絡いただければ私の方も嬉しいです、
ね。お子様たちがこう YouTube を見ることについてのその偏見とか間違った意識とかありますけれど、やっぱり何か子供の心を育てていくのかっていうところ、やっぱりこう亜美さんからね教えてもらいたいですよね。ね、
YouTube はね本当に学びの宝庫だなっていうふうに感じているので、こううまく取り入れられたらいいなっていうふうに。
そうですよね、本当そうですよね。はい、で先ほどの英語学習を学ぶ良さにつながるかなと思いますが、亜美さんのおうち英語でその悩みがどんなふうに解決していきますか。
語学の学習を本当にいかに習慣化できるかがポイントになると思っています。おうち英語をスタートしようって思った時に、まずハードルを下げていくことがとても大事だと思うんですよね。なので何時間勉強するとか机に向かうとかっていうことではなくて、本当に1日の中で10分でも15分でもこう英語の場合だったらこう英語に触れるっていうことを継続することが大事だと思っています。まず最初に例えば10分取り組めるようになったら、少しずつ例えば次は15分に伸ばしていくっていうこと で楽しければきっと15分が20分になったり30分になったりっていうふうに時間が伸びていくと思うんですよね。なので本当にまず最初はハードルを下げること、1日のうちどこかでこう英語に触れるっていうことを決めていただいて、であとはそのいつ取り組むのかっていうことを合わせて決めるのも大事だと思います。朝保育園や幼稚園に行く前に取り組むのか、それとも保育園や幼稚園から帰ってきて取り組むのか、それが夜お風呂に入った後だったり前だったりっていうふうに、一日の中でどこで、5分なり10分なり15分取り組むのかっていうのを決めて習慣化することが何よりも大事なのではないかなっていうふうに感じています。
でも亜美さんがご紹介されてるおうち英語だったらゲーム感覚でできるので、こうしなければみたいな思いでやるものとは違うと思うので、取り組みやすいんじゃないかな、継続しやすいんじゃないかなと思いました。
でも楽しく取り組めると思います。
ですよね。今はブログとノートで無料で公開されているんですよね。
はい、今はブログやノートで主に発信しております。我が家で役立ったコンテンツを中心に、今話題の動画であったり、アプリだったり、絵本であったりを紹介しています。先ほども申し上げたように、習慣化が本当に大事だと思っているので、習慣化のコツなどについても触れさせていただいています。おうち英語を通して多様性に触れることで日々の生活がより生きやすくなるっていうふうに感じてるんですよね。さまざまな価値観があったり、さまざまな生き方に触れることによって自分はどのように生きていきたいのかっていうことを考えるきっかけにもなるので、そうした絵本や動画などについても触れています。もし何かご質問などありましたら、いつでもお気軽にコメントを残していただけたらとても嬉しいです。今日このラジオを聞いてくださった方々とブログやノートの方でも交流させていただけるのを楽しみにしております。
それって無料でこうサポートを今は受けられるっていうところでしょうかね。
はい、ぜひ本当に今の子どもたちがこう英語を身近に感じて、お子さんたちの可能性を広げてってほしいなっていうふうに思っていて、ご連絡いただけるのは私も嬉しいです。
素晴らしいですね。亜美さんのブログの URL、を、加藤の夢の種専用 Facebook ページを中心に亜美さん情報をお知らせ、している中に載ってますので、ご覧いただければと思います。ノートのアカウント名は英語でグローバルキッズメディア、ね、今すぐアクセス可能です。で、亜美さんが大切にされているのはノーと言えるようにすること、ルールはなぜあるのかをしっかりと意識すること、多文化を、尊重すること、しっかりと言語化すること、社会に貢献していくために学ぶこと、歴史や、宗教の大切さ、こういったことが多様な価値観に、触れることは日々の刺激につながっていくっていうところで、旅行や、読書、映画などである意味カルチャーショックのようなものが自分の世界を広げて行くのかもしれないなと思ったし、この価値観がその、盛り込まれたそのおうち英語っていうところ、亜美さんのおうち英語っていうところ、ぜひぜひ触れてもらいたいなと思いますが、その、そうですね、イラストがとても気になるんですが、あれはどういうご自身で描かれたとかそういうことではないんですよね。
私が描けたらいいなと思いつつ、ノートのに画像を載せているイラストレーターさんのものなんですけれども、とても優しい世界観が好きで、毎回こう季節感が感じられるような画像を選んでいます。親子で楽しくおうち英語に取り組む時間になればっていう思いで画像を毎回選んでおります。
ありがとうございますね。本当素敵ですよね。で、実は亜美さんには継続して来ていただきたいと考えておりまして、今後はその特に家族制度や国の在り方、親の在り方、家族の在り方など、やっぱり日本人全体もこう考えて議論していかなければいけないことだと思いますね。ぜひ亜美さんからも次回以降のそのお知らせをいただけると嬉しいです。
ありがとうございます。オーストラリアで子育てをしている際に、子どもたちのお友達、そのお友達の親御さんが共同親権制度のもと子育てをしている方々が少なくなかったんですよね。その共同親権制度のもと育てている場合、お子さんは、月の半分はお父さんのところ、そしてもう片方のもう半分はお母さんのところで過ごしていました。お父さんやお母さんが再婚していれば、お父さんの新しいパートナーさんやお母さんの新しいパートナーさんも子どもたちのお友達のことをとても大切に育てている様子を間近で見ることができました。子どもたちが多くの方と関わっていく中で育っていくことはとても素敵なことだと感じていました。
ありがとうございます。
はい、お話しできればと思います。
はい、ありがとうございます。いろいろお話を、お聞きしてきましたけれども、本当に皆さん、亜美さんに、つながっていただければ嬉しいです。ね、次回は、大切な我が子と引き離せたところから、今頑張って家族制度を温かいものに変えるために活動されているファミリー代表 TA さんが登場されます。亜美さん、本日は、30分、お付き合いくださいましてありがとうございました。またお越しいただける日を楽しみにしております。それではまた来週。
弾けて涙あふれる、せわしない日常に心とらわれ、本当の叫びを置き去りにして、だから